月食のエゴイスト、
愛しすぎて壊したい。
カウントダウンラジオ、
皆さんこんにちは、そしてこんばんは、藤原優希です。
どうも皆さんこんにちは、こんばんは、増田俊樹です。
はい、始まりました、月食のエゴイスト、愛しすぎて壊したい、カウントダウンラジオ第1回目の放送です。
いや
いや、まあ、いや
本編とはちょっとこう打って変わってのラジオ。
そうなんです。あの本編がですね、ちょっとシリアスな、はい、あの内容であるということで、もうこれね、台本の1ページ目に書いてあります。ラジオは真逆にカジュアルな雰囲気。
カジュアルな雰囲気で。
僕らのカジュアルなところを前目いっぱい出してくれ
る。元気よくやってきます。
そう、そういうことですね。このラジオはですね、まあ、僕たち2人がやっていくんですけれども、
はい、
僕たちはこの作品内で主人公、つまり、聞いてくれてるあなたを見守る存在として出演しております。はい、まあね、CD 発売まで、見守るようにラジオの方もこの二人でお届けしたいと思います。はい、
ふきさん、
ん、
カウントダウンボイスっていうのはよくあるんですけど、
まあまあね、ゲームとかで
カウントダウンラジオですよね、これ
カウントダウンラジオです。
な、何をす、え、
だからどんどんこう発売日が迫ることに更新されていく、
は
い、
回数的な問題ですね。
そうそうそうそうそうそう、
今回一回でずっと19,990、
なげーだろ、まあ、どんだけやんだよ。
いや、発売日なん
です。どんだけ、
ずっと、
いやいやいや、3月半ばから5月27日の間で不定期に更新するラジオだからねこれ。
すいません、
だいぶなげーだろ尺、それは。
そうそうそう、
まあね、全5回の予定でございます。
はい、
5月28日のですね、シリ発売手前まで不定期にですね、
はい、
ホームページに更新していこうと思っております。
はい、
はい、
まあ、CD 発売までの間、月食のエゴイストの内容を紹介しながら皆さんと一緒に発売日を待とうというものです。
ですね、
まあ、CD は2ヶ月連続リリースで、
はい、
1枚目が2014年4月30日、
はいはいはい、
2枚目が5月28日に発売です。
はい、
まあ、それまでちょっとどこで更新されるかは、まあ、
僕らもわからない
ですからね。わからないんですけども、CD 発売までお付き合いください。
はい、よろしくお願いします。
はい、
さて、
はい、
この月食のエゴイストなんですけれども、
はい、
まあまあ、女性向けの CD としては割とこうなんか変わったというとあれだけど、珍しいテイストじゃない？
ああ、かなり。
その、まあ、月食のエゴイストに出演の話をまあいただくわけじゃないですか、
はいはい、
聞いた時に。まっすぐどう思ったの？
もう、台本を読む前に、うん、月食のエゴイスト、愛しすぎて壊したい。うん、あ、すごい愛が。
うん、
大きすぎて、
はいはいはい、
きっとその主人公の子と何やらちょっとこう喧嘩したりだとか、うんうん、あ、そういうものなのかなって、
まあまあだと思った、
まあまあだと思ったんですよ。ちょっとつかずはなんか離れて、でも最終的に結びつくみたいな。
はいはい、
なんで台本読んでたんですよ。
はいはいはい、
あ、僕儚いな、僕儚いな。僕はあの主人公のまあ後々話しますけど、
はいはい、
まあ、主人公の弟でいるんですけども、はい、いやーね、いやー、うん、本当言葉を失いました。びっくりしました。
言葉を失っちゃった。
言葉を失いましたね。
いやね、僕も台本を、はい、
読みまして、
まあ、読んだんですけど、
はい、
なんか2作品ともすごくこう愛が溢れてるじゃない。
溢れてますね。
いや、これ皆さん言っときますけども、ちょっと溢れすぎなぐらい溢れてますから。
本当に溢れてますね。
鳥海さんと下野さんのこんな声が聞ける的なことですよね。
いや、これは大変ですよ。
大変ですね。
いや、これしかもね、
いや、なかなかネタバレはできないじゃないですか。
まあまあまあ、まだ1回目ですからね。
ここ、なんかこうちょっと例えるとどんな感じ？
え、例えると、うん、じゃあ擬音で例えますよ。
擬音でまあ、その擬音
シッパーンピシッパイ。
いやいやいや、今ちょっと具体的な音だったじゃん。
そうですか。
ちょっと具体的だったよ。
お、わかります今ので。
ちょっと具体的だったよ。
多分今ので分かったですか？
本編聞いた人が遡って1回目聞いたら、あ、これちょっと関係あると分かっちゃう。
いや、今なら大丈夫。
今なら大丈夫か。
じゃあほら、もう一回発売した後に聞けば分かるぐらいの内容なら大丈夫。
分かった。じゃあもう一回。
シッパーン、チッチッピャッツ、ヒュワーティーン。
最後わけわかんねえよ。ティーンはわけわかんねえけどな。
いやいやいや、まあそんな感じに感じたんですよ。
まあまあまあ、ね、
感じるんですよ。
感じる。
バサーとかシャッ。擬音です、擬音。
まっすぐこんなんだったっけ。
こんなんですよ。
あ、こんなんだったか。
でも本編はもう完璧な SE が入ってますので。
あ、まあまあ、
ね、僕 SE 担当してませんので大丈夫です。
そうそうね、うん、まあなんでしょうね、タイトルでは、
はい、
ちょっとわからないぐらい深い話になりそうですよね。
そうですね。まあ実際まだもう始まって、
はいはいはい、
今のところ僕たちの第一印象しか言ってないので、
はいはいはい、
作品の概要を皆さんに最初まず知ってもらいましょう。
そうですね、紹介したいと思います。はい、月食のエゴイストとは、
とは
自己本位な愛、
わがままな愛、我欲の強い愛、それはエゴイスティックな愛。あなたに出会い、心惹かれ、愛し始める一人の男。男の愛は切ないほどに純粋で不器用で、それゆえにコントロール不能なものになってゆく。その愛はやがてあなたを追い詰め、苦しめてゆく。愛すれば愛するほど、思えば思うほど、あなたを追い詰めてしまう。苦しむあなたを目の前に、その愛はとどまることを知らない。あなたの心を自分だけのものにしたい。あなたの体を自分だけのものにしたい。あなたを自分だけのものにするにはどうすればいいのか。男はやがてそれだけを考えるようになる。そして男はどうするのか。雅に満ち色か漂う平安時代の空の下、雪のように白く純粋でエゴイスティックな愛を、ロマンあふれる大正時代の空の下、燃えるように赤く激しいエゴイスティックな愛を、あなたならどう受け止めますか。
ということで、急にナレーションみたいになりましたけれどもですね、
こういうこと説明はしっかり聞いた方が、
こういうことでございますよ。
ということで、
はい、
なのでジャンルはエゴイスティックサスペンスシミュレーションドラマ CD だぞ。
なるほど。
副タイトルが愛しすぎて壊したい、うん、ですから、まあまあなかなかにヘビーな愛を、
はいはいはい、
描いているわけでございます。
なるほどね。ヘビーな愛。
ヘビーですよこれ。
ヘビーなね。まっすぐはさ、なんか、
なんすか、
愛しすぎて壊したいものとか、そういうのはあんの？
愛しすぎて壊したい。
ちなみにですね、はい、作品の某スタッフさんはですね、
はい、
飼い犬が可愛すぎて、もう口の、もう犬の口元をですね、うん、自分の口に入れてそのまま食べたいってよく思うらしいと。まあ、それに似て、もうなんか、あーもう可愛い可愛い、ああってことです。
なんかそれ、なんか某ブログで僕なんかそういうの見ましたよ。
あ、
プレイステーションを噛んだりとか猫噛んだりとか、なんか見ますよ。
そういうね、それだ。
うん、あれはそうなんですね。
それだ。
バカルコーンみたいなやつ、
うん。それだよ。
なるほど。
うん、
俺ですか？
なんかあんの？
愛しすぎて壊したい？
でもよくさ見ない？なんかおじちゃんとかがさ、
はい、
子供をさちょっと必要なんて強めに可愛がってる。
ちょっと、ふうきさん、ふうきさん、ふうきさん、ふうきさん、それちょっとあれ、事案。
事案？
発生する。
あ、そう？
ダメ。
よしよしよし。
事件線にちょっと。
よしよしよしよしよしよしって、俺ちょっと強くないみたいな。みたいになってる人いる。
よしよしよし、可愛いですね。
そうそうそう、いるじゃん。
動物ならいいですけど。ちょっとね、
いるじゃん、うん、
子供の対象だとちょっと今このご時世、はい、ちょっとね、ご時世ちょっと、
あの、いろいろあります、
いろいろありますので、うん
うん、すぐに ね、
ね、自分のこのメイだったり、
はいはいはい、
だったらいいんですけども、
そうです、ね、
でも壊したいほどまで愛すってなると、なんすかね、僕はまだ経験ないかもしれないです。
壊したいほど愛したい、
もう愛するほど壊したい、
うん、もうだって究極だもんね、なんかこれ壊したい、
究極ですよ。俺究極の愛知ってたら、うん、それこそこれ第一印象、
うん、
あるねって多分言ってますよ。
あ、分かる分かるって、
そうそう、あ、こういうことあるあるあるある、
あ、なるほど、
え、分かんないってなっちゃいます、多分。
あ、これ分かりませんかってなっちゃう
ってなるのと、多分第一印象でいやすごかったっすってことは、
うん、
俺の中でまだ究極ないわ。
その理論が正しいんだとしたら俺もねえわ。
僕ら
ちょっとは分かんない。
全5回でしたっけ。
そう、全5回、
5回までに僕ら究極の愛を理解することができるのか。
理解しなきゃいけない。例えばさ、ゲームがすごく好きだとするんじゃん、
壊したくない、
壊したらさ、いや、できないわけ
じゃない。できないっすもん。
できないわけじゃない、うん、いや、それ極論だけどね。
あ、なんかちょっとでも近い、いや遠いかもしれないですけど、うん、プラモデル、
はい、
まあ好きですよ、
はいはいはい、
ただちょっとこう焼きごてとか入れて、うん、こうなんかこう
不思議、あ、わかる、
する感じ分かります？
分かる。
なんかそれがすごくかっこよく見えるじゃないですか。
分かる。
これダメですか？
いや、
これ違う。
いや、
これ、あ、でも、あ、そうか、作品作ってるもんね、それ。
いや、でも、すごくうんって言ってくれてる、優しいんじゃない？
いや、
ちょっと違う気もする。
これはちょっと違う気がした、今。
ちょっと違う気もする。
もう壊してる。あー、うん、難しい。
難しいな。
究極、ちょっと5回まで頑張ります。
そうだな、5回、最後には、あ、もう、あ、それねって言えるぐらいの。
え？分かんないの？
分かんないの、お前らって言えるぐらいの、ちょっとクオリティ。
じゃあ、もう10回ぐらい聞いといてって。だから多分5回目ぐらいには白濁の空は出てると思うので、じゃあ白濁の空を1日で10回聞いといて、そしたら分かるよ。
普通になったらねってことね。普通になったらねってことですね。
分かる気しねえなー。まあ、あの、もう一つ、あの、この作品は、はい、あの、一部のセリフ、あの、皆さんおなじみのダミーヘッドマイクを、
はい、出た、
はい
はい、
使用して収録していますので、まあもちろん皆さんもですね、あのヘッドホンイヤホンで楽しみいただければなんですけども、まあ僕らは今回は通常マイク
そうなんです、
僕らは通常マイク、
そうなんです。僕とまあスンの演じるキャラクターはですね、あのもうこの世にはいない存在なんですね、はい、とにかくまあ主人公、つまり あなたですね、 CD を聴いてくださってるあなたを、まあ、空から見守るという役どころなので、うん、まあ残念ながらダミヘでの収録はなかったんですよね、はい、でもまあ他の作品で何度かまっすんもダミヘ使ったことあると思うけど、はい、どうダミヘ、
まあ、つまり僕たちがもしダミヘを使ったら僕らのシーンは全く声が聞こえないってことですよ
あ
そうそう、リアルなシチュエーションのマイクですから、
僕らの声は基本的に主人公に聞こえない設定ですからね。
もしかしたらさあさあさあ、
そうそうそうそう、
あいる、
そうそう、ひんやりとかできないし
そうそうそう
空気が変わる、そうそう、温度が変わるとかできないから、
いる誰かいる、
誰かいる、
すごい方向になっちゃうので、
僕らなんか言ってるけどみたいなところね。
ダミヘ、
ダミヘ
僕大好きですよ。
ダミヘ好き、
好き、
え、どの辺が、
いやなんかダミヘで回りながらその主人公を模してるじゃないですか、
うん、
女の子に言い寄るのがもうダミヘで僕ハマっちゃいました。
何言ってんだよお前、
本当
ダミヘだよ、
ダミヘです、
あれさ
ごっついやつです。
そうやろ、女の子
想像力っす、
マジで
もう女の子はあの設定に書いてないこと以外はもう全部自分の好き通り好きな通りに
確か
もう
今回俺たまにさ、はい、あのダミヘダミヘッドマイクっていう人の形をしたマイクの、はい、その耳のところにさ両耳にマイクが入ってるじゃない、はいはい、でその耳元でさ、あの好きだよとか
言いますね、
言うじゃん、でパッと我に返るときない、この締め切られたブースの中でそのマイクが一本立ってて、俺は台本を持ってうろうろしながらセリフ言って、でそのダミヘの左耳に、左耳からって書いてある台本を持ちながら、はい、好きだよって、あ違う、もう一回行きますねっつって、好きだよとかって一、うん、人でそのソリに向かってこうやって言ってる姿とかで、それをちょっとあの今ノイズが乗っちゃったんですいません、もう一回お願いしますとか言って、あこれ違ったかっつって、好きだよって何回も
繰り返し繰り返しやってる時に
ふってならない、なんかあれって
僕
ならないか、
あのなるんですけど、一番思うのがダミヘを撮る時に、本当これってもしかしたら失礼な話かもしれないんですけど、うん、あのブースってこうガラスで向こうのブースが見えるじゃないですか、
はいはい、見え
るね、カーテンで閉めてほしい、
いや
ダミヘを扱ってる姿を、いやいやいや、本当に見てほしくないと思う時たまにあるんです。
いや俺一回 ある現場で聞かれたことがあるの。
なんてです
か、カーテン閉めますかって、
はい、
えって思って、でも閉めたらさ、僕の位置がちょっと違うところから言ってる姿をダメ出しっていうかできないわけじゃない。
いやでもだって聞いてる作品は大体 CD なので、ドラマ CD なんで、うん、もう耳で聞いてダメだと思ったらっていう指示をいただければいいなと思って、ただ見てほしくない。
まあそれ正解だな、
やった、
締めてもらえばよかった、
論破しちゃった、
締めてもらえばよかった、俺
論破しちゃった、
すげえ恥ずかしいけど、
ごめんなさい、ウキさん、
すげえ恥ずかしいけど、あれでもこの俺の位置がなんか右耳前とかなってるけど、まあ、それが分からなかったらまずいのかもしれないと思って、あ大丈夫ですって言いながら途中で、あ締めてもらえばよかったと思いながらやと思ってやってたことがあって、
でももしかしたら役者さん の、うん、あのダメ出しではそういうことがあるかもしれないです。
あ確かに、
あの僕が聞いたのはあの耳にあるじゃないですかマイクって、うん、耳に声かけちゃダメって言われて、どっちかというとこのこめかみあたりにすれば吹かないし、
うんうん、
あの耳元で声かけれるよって教わったんですよ。でもそれを教わったのは役者さんで、
へ
え。だから役者はやっぱマイクの使い方を目の前でやってるわけじゃないですか、
うんうんうん、
で向こうの方々はもう耳にヘッドフォンを通して聞こえるものを聞いてるので、
なるほど、こっちでやってるのと全然感覚がもう違うんだ。
だからもう閉めて
閉めてって言っていいわけだ。
舐め回すようにやるときはもう本当にあのまだいいんですよ。例えばなんかこう距離があるじゃないですか、
はいはい、
ねえねえって、
はいはい、
これぐらいだと本当に芝居なんですよ、
うん、全然いいよね、はい、
通常マイクでもいいぐらいの、
うん、
ただたまに耳元で、うん、ねえ左耳から右元に移動しながら、うん、君の髪の匂い、
そうそう、
いい匂いがするね、
うん、今めっちゃマイクの前で移動してる
これ通常マイクですからね、
通常マイクだから
そうそう、でこうはーとか言ってやるのをおー見られるとなんかどこかしらペチが出てる気がして
でもさ本当にさあのダミヘでさすごいさここ勝負だぜっていうシーンやる、
ありますあります、
もうなんかさぶっちゃけもうテクニックとかさなんもなくない、
なくないっす、もうないっす、もう
なんかもうさ 自分出すしか
ない出すしかない自分のない経験をもう想像です。だからゲームでやってきたそういうものを出すしかない
絞り出すしかねえみたいな、
あの時の、ね、あの時のあの子のあでもここはこういった方がいい気がするんですよ、
あの感じ
グッグッグッ近い感じグッ
擬音多くなってきてまた
擬音戦士いやだから
まあまあね、そのダミエが今回もね、あの下野さんドリーミーさん使ってますから、
そうです
よ、すごく臨場感あるシーンがねできてると思うんですよ。
やばいですよ、右に来て左に来て上に来て下に来て、
そうですよ、
あ大変
大変、
今回も
楽しみにしててくださいね。
はい、はい、そして僕の出演する白濁の空はですね、はい、平安時代を背景に宮遣いの孤高の学士鳥海浩介さん演じる藤原の春音のエゴイスティックな愛を描いていますので、春音のエゴイスティックなささやきをお楽しみいただけます、
はい、
もちろん甘いシーンもありますよ。
僕の出演する方のですね、緋色の空はですね、大正時代を背景に下野紘さん演じる小さな店のオーナーシェフ天野一生のエゴイスティックなささやきがお楽しみいただけます。
黄色の空の方ってあれなんですね、あのシェフの話
なんです
ね。
あ、そうなんです、
白濁の空の方は学士なので、あの笛の音とか琴の音とかあの音楽が一緒にすごく凝っていて楽しめるんですよ。
おー、なるほどなるほど、
いやまあでも本当に聞いていただきたいのは、うん、春音が主人公をどういう風に愛して、
まあね、
まあまあさっきも言ってたじゃないですか、うん、どういう風に追い詰めていくか。
まあそうですよ、まあ、本アニメとかだったら主人公がいるわけじゃないですか、
はい、
でも今回の場合はもう聞いてくれてる人、
あなたが、
あなたが主人公なわけじゃないですか、はい、だからもう完全にあなたが追い詰められていくというわけじゃないですか。どうなんですかね、
どうなんですかね、
あのもう基本的にこの作品のキャッチコピーが追い詰められる恐怖、それは究極のエクスタシーってもう出てるんですだからちょっと異常なほどの愛がもう耳元でこう囁かれるわけです。
究極の吊り橋効果
ですかねやっぱ嬉しいんだろうね、そういうなんかちょっと
恐怖のドキドキを勘違いしてしまう。
あーなるほどね、
いやそれするか、
いや
本当に恐怖、あうんうんうん、
いやでもそれは裏を返せばそれだけ愛してもらってる。
そうそう、もちろんですよ、もちろん。
だから どうなんだろうね、
へえ、追い詰められる恐怖、じゃ例えばですよ、
例えば、あ例えばいいね、例えば
例えばもういきなり、うん、今ここからあのね向こうのスタジオの方からピッてこう入ってきて、あの増田さんとフッキーさん大好きなんで、あの扉閉めます、もう二度と開きません、カチッ、もうそれ以降声聞こえない。
ちょっと待って待って待って、俺ら二人ともってこと、
好きだから
あ俺だけじゃなくて、
そう
真っすぐもって
こと、今ここにいる現状態と考えて、じゃあ僕が、
はい、
あ休憩ですってなって、うん、ふーって出てって、うん、ガチャッと音がして、
うん、
いきなりキーさんのこと大好きなんで、
うん、言っていいかな、そんな理不尽なことはないよ好きだったら来てよっていうことですから、
追い詰められる恐怖、それは究極のエクスタシー。
今例題が悪かった気がする
きっとき
っと、でも、
はい、鳥海さん下野さんは
でも、まあ、それだけ、まあ、他の人に渡したくないっていうことの裏返しなのかもしれない、
はい、
うん、まあそれをね、
僕やフッキーさんは、
はいはいはい、
あの僕らが演じるキャラクターは見守るんですけど、
はいはいはい、
いや玉よりはですね、月の光がないと主人公の近くに行けないんですよ、
はあ、
だから月食になると近くに行けずに見守ることさえできなくなる、
なるほど、
儚い存在なんです。
だから主人公が追い詰められていくのに守れない、
守れないんです。
うわ
逃げて、
月の光がないと
逃げて、
ロマンチックだけどね、月の光がないと現れられないっていうのはさ、
そうですか、
でも無力だよ、
無力ですよ、
無力すぎるよ、
ちょっと何ですか
無力すぎるね、
しょうがないでしょ、
しょうがないね、すげえやだそれ、
もう本当に収録してる時はもう無力で無力で、はなんか
切ないね、
もう僕らがや僕ら視点で見れば、うん、本当に
切ないよ、
終わった瞬間に、
うんうんってなるよ、
本当にもうって、
うん、なるよね、
なりますよ、
なるよね、
ちょっとあの作品の PV もですね、うん、ホームページで見れますので、
はい、
ぜひチェックしてみてくださいよ。
はい、というわけでですね、カウントダウンラジオ第1回目はですねこの辺でお開きということになります、はい、まあね今回はまあ触りの 僕らがどう思ったかとかを、ね、はい、話したんですけど、まあ、次からはですねもうちょっとキャラクターとかストーリーとかも掘り下げて、はい、話していきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。次回更新日は未定です。
イエーイ。
不定期更新となりますので皆さん随時ホームページの方チェックしていただければと思います。
はい、ではまたね、バイバーイ。